パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
ゆたべ
寺門がお送りいたします。
は
い、
こんばんは。
こんばんは。
今日も休みがちなレギュラー2人は休みですが、先週に引き続いて、
はい、
今日わざわざ予定を空けて来てくださいました、伊藤和美さん、よろしくお願いします。ご紹介、はい、
よろしくお願いします。
35mm 自己紹介をお願いします。
35mm 映写技師をやっている伊藤です。
それを言ってたら 35mm 映写機だけで飯を食ってる人みたいになってるけど
元みたいなもんですね。も
う、まあ、2年ぶりにね、あの前回お話ししましたけれども、はい、水戸映画祭で 35mm の映写機を ACM 劇場にあるのね、それを、操作してくださいました、伊藤さんに。ちょっとね、後半に伊藤さんの話をいろいろ聞きたいと今日は思って、今週もわざわざ来ていただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。忙しいのでも本当ありがとうございます。
はい、はい、では今日の番組構成は、はい、まあ、前半、あ、まあちょっと本当にね、あの、はい、映画祭の話をずっとやってきたので、そろそろ通常モードかなというところなんですが、
はい、
まあちょっとまだ引きずりつつ、
はい、はい、
まあそうですね、前半は、お知らせ事や、あのちょっとロケ情報なども少しお話したりして、
はい、
で曲挟んで後半は伊藤和光さんの特集みたいな、まあ雑談会みたいな、
まあまあまあまあね、あのもう矢田部寺門の話ではなく、せっかく来てくださっているので、
い
やもう
本当にいろいろ聞きたい、
はい、
ね、という感じでいきたいと思います、
はい、
では、最初にですね、メールが届いておりましたので、
はい、
その紹介からいきたいと思いますが、はい、矢田部さんから。
そうなんです。タポシさんお休みなのでね、初めてメールを読みます。友部さん、いつもね、あのメールいただいてますけれども、友部さんからメールいただきました。パルルンシネマクラブ、寺門様、矢田部様、タポシ様、天海様、もう1週間以上経ってしまいましたが、水戸映画祭お疲れ様でした。
そ
して今回は突然の入院で後半参加できなかったのがもう無念です。ね、矢田部は前半というか、まあ、初日しかいなかったので、お元気な姿しか見てないんだけど、で、まあ、続き読みますよ、実は映画祭の試写が始まる数日前から目に違和感があり、映画祭の前半が終わった翌日に眼科に行ったところ網膜剥離と診断され、
そうだったんだ、
そのまま手術となりました。
いや、
そのままだって、
ね、
後半戦特に土曜の午後にが見られなかったのがとても残念です。私の代わりに見に行ったパートナーが熱く感想を語ってくれました。85分あっという間だったそうです。あと最後のプログラム短編3本立ても見たかったな。でも今回もとっても楽しかったです。まずは矢田部さんの雄たけび、
あ、これあれだね。試写の時だね、きっとね。
そうなのか。
試写の時の雄たけびだね、はい、きっとね。
目の前で聞けてテンションばかり、ばか上がりでした。矢田部さんはそれどころではなかったでしょうが。
うん、
3D だってことを、うん、気がついた時じゃないことなのかな。
雄たけび。
あーって言ったかもしれない。あ、これって。で、あの、映写してる、あ、きゅうみくんと てっちゃんだっけ、その時は、あれこれジャケットどうなってるっていうのを確認をした時にともみさん横にいたからね。はい、戻ります、
はい、
そしてタポシさんの熱い思いを聞きながらの試写、贅沢な体験でした。タポシ様、空腹で敵を見てはいけません、カッコで書いてありますね。天海さんとは一瞬でしたが台湾映画のお話ができて嬉しかったです。そして縁の下の力持ち寺門さんの笑顔、裏に表に要になるところには必ずお顔を出されてほっとしました。開会宣言からアフタートークまでお疲れ様でした。
ありがとうございます。
いつもだと映画祭が終わると寂しい気持ちになるのですが、今回は映画祭の余韻も皆様にメールする余裕もありませんでした。でも本日退院してきて1週間経ち、仕事も一段落したので映画館に行ってきました。その高揚感でメールを書いております。長文になってしまい申し訳ありません。また来週からの放送も楽しみにしております。では皆様も体お気をつけて。追伸、盤上のひまわり、片面での鑑賞でしたがとても良かったです。友部さん、周一さんとお読みするのかな、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
片面、まあ、多分手術をなさって入院されていて退院されても、まあ、眼帯はしたままなんでしょうからね、ちょっとねお仕事柄もなかなかこれはきつい状況ではあると思いますけれども、いや本当はお世話になりました。ありがとうございました。
本当にお世話になりましたね、だからあの ACM 劇場の、 もうあの環境を作ってくださってる、うん、まあお一人なんですけども、はい、いや本当にもう、うん、
特に音に関してね、うん、で本当に優しい口調で丁寧に、うん、あの矢田部はやっぱり音に関しては素人だけど、映画を見るということに関してはやはりそれなりに数を重ねてきているし、うん、特に深作の映画をどう聞いてもらうかということに関して、あのホールの特徴を知っていた上でどういうふうに響かせることが有効的かっていうのを友部さんはよく、もちろん知識としても経験としてもお持ちなのでね、的確にこうした方がいいと思います、ここはこうしますねっていうふうにしてくださるので、うんうん、すごくありがたかったですね、
うん、伊藤さんはやっぱり映写するにあたってやり結構やり取りしますよね。
あ、そうですね、
現場でね、
もう音は35ミリの場合は特に音はお任せで、うんうん、
まあそうね、デジタルな音が出せる、
言ってみればアナログの中でいかにノイズを減らして聞きやすい音にするかっていうんで、うんうん、もうそういうことに関してはもうお任せしてて、もう信頼している方だし、うん、あとやっぱり今優しい方っていうの、矢田部さんおっしゃってくれた通りで、うん、本当にある意味東部さんに会うのも楽しみな映画祭っていう感じなんですね、うんうん、毎年、うんうん、まあそこでの仕事ってあんまりないもんですから ね、
うんうん、特に他のホールでやるときは音の調整も自分たちで確認もしなきゃいけないことも多い、まあ
そうです ね、
もちろん設備の方いらっしゃることもあるけれども、うん、あそこまでやっぱり特別な作りのホールなの で、
そうですよ、ね、
音の響きっていうのはやっぱり知ってる人じゃないとうまくできないなと思うので、うん、すごく、まあ、矢田部はこうした方がいい、こういうふうに聞こえたいっていうのを、うん、即座にご理解いただいて対応してくださったので、
は
い、
あと特にね、毎回トークを、うんうん、クリアな形で録音していただいてて助かってます。
矢田部のトークを伊藤さん聞けなかった、現場にいなかったからね。
あ、そうですね。
それを
全部
後で聞いてくださったということでお恥ずかしいですが
全部東部さんにお世話になりました。
はい、
はい、
そっかそっか、本当いろんなところでね、うん、本当に、まあ、そう、今伊藤さん言ってくださったけどね、なんか東部さんに会いに行くっていう感じもありますよね、あの ACM 劇場にね、
うん
うんうんうん、本当にこういろんなところでお世話になって、ただね本当にね、その試写の時から違和感があったって ね、は
い、ちょっと
知らなかったですね、
まあ、知らないこととはいえちょっと、まあ、大変なご苦労かけちゃって大変失礼しました、ね、
うん、
まあ、試写の日矢田部は深作の2本をやった後に、タポシさんが6本、
うん、
やったっていうんだよね。でタポシさんも、まあ、お仕事帰りでかなりお疲れの時にだったろうし、うん、でもその中でやっぱりお客さんにどういう状況で、普段映画をかけている映画館ではないところでいかに映画館と同じように、またはそれ以上に映画を見せるかっていうことに実は裏でものすごい尽力をしていると。だけどお客さんにとってみたらそれは特別なことと思われてはいけないのよね。当たり前に映画館で映画を見てるのと同じ環境になってほしい、まあ、椅子とかの作りは別としてもスクリーンや音っていうのが遜色ないようにしなきゃ意味がないというか、映画祭でとしてかける、そこでやる意味ということにかなくなってしまうのね。違和感を感じさせないっていうことが実はめちゃくちゃすごいことなんだよっていうのをちょびっとここでご紹介、
うん、
もう本当友部さん、
うん、
映写技師の皆さん、うん、映画センターの皆さんのおかげで成り立ってます。
本当です。
映写劇場の皆さんのご協力、うん、本当ありがとうございます、うん、改めてね、はい、お礼申し上げたい、うん、もう映画祭の話先週で終わるって言ってんのに
そう、
まあ、でも友美さんのこういうメールいただいたら読まないわけにもいかないしね、本当ありがたいですよ、
うん、
本当にありがとうございます。
はい、ということで友美さん本当お大事になさってください。はい、うね、うん、ありがとうございました。ではそうですね、じゃあお知らせごと先に言っちゃいましょうかね、
はいはいはいはい、
ちょっと先週に引き続きって感じなんですけど、うん、じゃあちょっと順番的には、
はい、
映画センターさんの、うん、11月25お火曜日の悠々、はい、映画塾のご紹介です。作品は104歳哲代さんの一人暮らしという作品です、
はい、
上映時間10時30分14時からの2回上映、ザ・ヒロサシティ会館での上映です、うん、
はい、
はい、そうですね、うん、これ、まあ、前回もねお話しましたけども、はい、元は小学校教師の、 100歳のおばあさんなんですけど、うんはい、まあ、本当にもう100歳なんだけどすごく生き生きしていて、うん、もう映画見てこっちが元気もらっちゃうっていうような作品で、うん、あの本当に話題の作品だったんですね。天夜座でも上映されていて、はいはい、あの多くの方がいらっしゃってましたけども、ええ、あのまあ、映画センターさんならではのなんかね、あのラインナップとしてはかつてあの人生フルーツとか、
はい、
ね、やっぱり似たようなドキュメンタリー作品ありましたけどね、うん、そのテイストに近いですかね、うんうん、
どこにお住まいの方なんですか。
あ、広島の尾道だっていう。
あ、そうか、そう尾道の方。
そうそうそう、
先週言ったわ、うん、小津も見たし、うん、小林も見たよって言うかもしれないよねっていう話だよね。
うん、そうそう、はい、という、ね、あ、ドキュメンタリー作品です、うん、はい、ということで、11月25ゆうゆう映画塾よろしくお願いします、
はい、
それからじゃあやった部さんの方の、はい、11月29日、
ですね、はい、11月29日土曜日、午前中10時から11時30分まで、水戸市の寿市民センターにおきまして、まあ、矢田部の映画の講演会っていう、まあ、お話をさせていただきます。寿市民センターさん今回で多分4回目だったと思うんだけれども、まあ、あの地元の方に、まあ、フィルムコミッションとは何ぞやというところから茨城でロケされた映画の話とかもしてきたんですけれども、また今回も新しいものを中心に、まあ、そうは言っても戦後から茨城水戸あたりで地元を舞台にした地元ロケの映画、茨城が茨城として映ってる作品を中心にお話ししたいと思ってるんですけど、あの前回もその話したような気がしてるんですが、やはり初めて聞く方もいらっしゃると思うので、あの矢田部が今仕事としてフィルムコミッションをやっていますけれども、茨城が茨城として撮影されることってめったにないんですよ。わかりますよね、あの、まあ、だから茨城水戸でロケしても東京という設定だったりね、うん、しちゃうんだけれども、まあ、茨城例えば偕楽園を偕楽園として映してるとかね、うん、袋田の滝を袋田の滝というまま映してるみたいな作品ってないから、あんな少ない感覚的にごめんなさい、100作品に1作品ぐらいしか茨城でロケして茨城の設定じゃないって思って、うん、なるほど、って言ってある時ちゃんとデータを取ったらやっぱり 1% なの、
うんうんうん、
約ね 1% でしかないから、でもだからそれだからこそ茨城を茨城として撮ってる作品っていうのはちゃんとこう、まあ、記録としてちゃんと残しておかなきゃいけないなっていう思いに至っていろいろ調べています、
うんうん、
まあ、そういった中のとあとは最新の茨城ロケ情報なんかもまとめて、
うん、
お話ししたいと思ってますので、ロケの裏側とかね、うん、まあ、あのそういった中で、まあ、ちょっと触れないでおこうと思ったけど、やっぱり一応ちょっとだけ触れようと思ってるのが戦隊ヒーロー、ね、うん、スーパー戦隊が終わってしまうんじゃないかという、ね、ニュースが流れています。ただ、ね、公式いわゆる東映やテレビ朝日が正式に発表したわけではないんですよ。まあ、この放送時点でどうだか分かんないんだけど、
そうなの、そういうことなの、
そう、うん、だからあのいろいろ、まあ、うん、ニュースソースで、まあ、新聞、うん、信頼できる新聞社さんとかも言ってるから、うん、ほぼそうなんだろうけれども、うん、公式発表してない。
なるほど。
東映テレ朝は言ってない、
うん、
だからどうなるのかっていうのは、うん、ちょっとまだ正式ではないし、そのなんかじゃあ次何やるんだみたいな噂のニュースも流れているんだけど、まあまあ噂の域でしかない、
うん、
ただ何かはやるはずですよ、
うん、
多分ね、
うんうん、
だって商売だもんっていうのがあるから、うん、まあそれはまあ発表できることができたらこの番組でも、まあこの番組で特撮オタクがどのくらいいるかともかくとしても、まあ楽しみに待っていてもらえたらなと思ってますっていうのをちょっとだけ触れておきたいなと、う
ん
う
ん、それだからその11月29日の時にその話も出るかもしれない、
まあ言える情報があったので、まああとはやはり茨城、まあ、県庁を中心にだけであとは限らないけど県庁もずっとロケやってるから、
うん、
まあ、特撮の裏側的な話はねちょびっとしたいなと、うんうんうん、これはあの、まあ、ご年配の方には興味ないかもしれないけど、でも特撮とかさ、その合成とかさ、うん、そういうのって結構面白いなと思ってるところなので、うん、まあ、時間がある限りはちょっとその辺も合わせたいなとは思っています、
うん、はい、なるほど、うん、はい、11月29日
土曜日、
土曜日
あで申し込み方法、うん見通し寿市民センターに直接窓口に行くか電話で受付です、電話番号は 029-241-4011 寿市民センターの電話 029-241-4011、まあ、直接お電話平日だけですねお願いいたします。
はい、来週土曜日ですね。
はい、
はい、矢田部さんに会いに行きましょう。
いや、はい、ありがとうございます、
はいはいはい。でお知らせこといいですかね。
あ、ごめん、無料ですっていうのを言わせちゃった、うん、
はい、はい大丈夫ですか。
はいはいはい、
はい、ではじゃあ今の話の流れで、うんまあ、ロケ情報を少しお話ししようかなと思うんですが、はいはいはい、そうですね、まあ、現在公開中の作品とかで、
うん、
茨城ロケの作品ということで、はいはい、まあ、これは茨城フィルムコミッションのホームページに出てたりするんですけども、はいはい、そうですね、あ、宝島の話ってもう何回かしましたっけ。
いや、予告編に筑波海軍航空隊が映ってるよっていう話はちらっとしたかな、
うんうん、はい、これ現在あもうこの辺での上映は終わっちゃってますね、うん、あの9月に公開されてた作品なんですけど、
う
ん、
はい、これは、はい、鹿島海軍航空隊、うん、美穂村でもロケはしました、
うん
うん、大友啓史監督本当あの力強い作品多いですけど、うんうん、実は監督自身はすごく朗らかで前向きな面白い人だったりするもんですから、うん、重い映画でも現場がすごく重苦しくなるってことはなく、ただね、うん、すごくお金かけ対策だなっていうのは感じましたね、現場でも、う
ん、これ東映でしたっけ、
どうしたっけ、うん、だったな、はい、ごめんなさい、はい、うん、
それからですね、大悟の初原小学校でロケしてるんですよね、
はい、あ、そっかそっか、
あとは
ぼっちの小学校、
あ、そうそうそうそう、うんうん、あとはこれはどこだ、龍ヶ崎飛行場、
あ、はいはいはい、うん、
ですね、うん、などですね、
うんうん、
まあ、だからこれ舞台は沖縄の話なんですけど、うん、はい、はい、茨城ロケがいくつもあったよっていうことですね、うんうん、
はい、
はい、それから現在公開中の作品でいくと、
うん、
爆弾っていう作品ですね、うん、
はい、
これは現在公開中ですね、
うん、
まあ、山田裕貴さんとか、
はい、
あとは佐藤二朗さんが、はい、まあ、表に出てだいぶ告知も番宣やってますけどね、うんうん、はい、これは守谷駅とか、うん、新守谷駅、
はい、
それから行方市とか、うん、六甲の方での上映、撮影があったようですね、う
ん、はい、本当行方市は、うん、正直言うと高速道路がまだ東関東とかつながってないから、うん、行くのにちょっと大変な場所ではあるんだよね、茨城の中でもさ、
うんうん、
でもめちゃくちゃロケ頑張ってくれてんの、
うんうん、
行方市の、まあ、担当の職員さんとロケがあることによってどう町全体に有効な利益があるのか、でそれをどう 町の地域活性化に生かすかっていうのをすごくこう有効にやってくださってる、
うん、
行方市は今もうロケめちゃくちゃ多いです。
うーん、そうなんだ、うん、お
ー、すごいですよ。
なるほど、
逆に行くのが大変でも行く価値のある場所だっていうことだよね、
うん、
そういう意味ではね。
なるほど、
まあ、で守谷駅っていうのは、うん、実は上総線、関東鉄道さんがすごく協力的な会社なので、まあ水戸じゃないや、茨城にある私立じゃない何、私鉄、
うん、
まあ、TX はねなかなかちょっと乗降が多いから大変なんだけど、関東鉄道、鹿島臨海鉄道、ひたちなか海浜鉄道、みんな協力的なんだけど、守谷駅は新守谷駅もロケ多いです、
うん、
はい、
なるほど、うん、はい、それからですね、あ、てっぺんの向こうにあなたがいる、
はい
はいはい、これは吉永小百合さんとか、うん、佐藤浩二さんとか、
はいはい、
天海祐希さん、はい、さん、坂本淳二監督作品です ね、
すごいよね、
はい、これ筑波区で、
はい、筑波海軍航空隊でロケしてたんですけど、はい、私ねちょっとそのタイミングでちょっと離れてた時期なので、うん、現場行けてないんですよ、ちょっと悔しかったね、うんうん、坂本淳二監督来てんだったらさって感じじゃん、
うんう
ん、でも残念ながら吉永小百合さんご自身が直接来たわけではなかったんだけれども、
うんうんうん、
一応やってくださったということでね、うん、坂本淳二監督の演出現場は見たかったな、
うん、ですね、
ね、
うん、
ちょっと残念です、はい、
はい、そんなところかな、現在公開中ので言うと、うん、
そう、テレビドラマで言う と、テレビ東京金曜夜9時、うん、高知 という作品、うん、放送中です。唐沢俊明さん主演なんだけど、うん、この放送の時点で第何話やかな、うん、5話6話7話ぐらいで三の丸庁舎とか茨城県庁の北側また封鎖してっていうのがやってますので、もしよかったらで、この後も茨城県ロケやる予定です。
お、
はい、お今連ドラでちょくちょく来てるのはそれかな。はい、で相変わらずあのスーパー戦隊仮面ライダーシリーズ、うん、まあ、今 Z も茨城ロケやってるので、うん、あのもうねいつ放送かちょっと把握できてないんですけど、うんうん、見てれば絶対映る、
うん、
はい、
はい、はい、じゃあまあそんなところですかね、
うん、あのね、まあ、うん、次回か次の回ぐらいにはちょっと面白い話ができるので楽しみに待っててください、
うんうん、まあ、ロケはいっぱいやってるんだけどね、なかなかこうね、うん、あの発表できるというか、そうなんですね、紹介できるものばかりでないのでね、はい、今日紹介したのはあの茨城フィルムコミッションのホームページにその支援作品として紹介されていたりもするんで、
はい、
あのそうですね、そういうフィルムコミッションのホームページ見ていただいたりして、うん、
はい、
あ、なんかねホームページリニューアルしたのね、
すごいリニューアルしたの、ちょっといろいろあったらしいよ、ね、県の方でもね、うん、
なるほど、
うん、で、
ね、見やすくなって、
はい、あとは、うん、あの X フォローしていただければ、ね、放送とか配信とか上映のタイミングでも、ね、流すと思いますので、
うん、まあ、ロケ情報とかエキストラ募集とかもね出てますしね、うん、
はい、
はい、あのぜひぜひそちらもチェックしてみてください、
うん、はい、
はい、ではじゃあ前半ちょっと早いけどこんなところにしましょうかね、はい、では曲いきたいと思います、今ご紹介しました茨城ロケ作品の一つ、現在公開中の爆弾ですね、のエンディング曲です、宮本浩次さんで I am Hero。